こんにちは。スペイン・ガリシア州公認ガイドの堀いつこです。このポッドキャストでは、巡礼の聖地、サンティアゴ・デ・コンポステーラから、ガリシア州の魅力を紹介していきます。ガリシア語をテーマに、ポッドキャスト2回配信してきましたが、今日は3回目で最終回となります。最終回のテーマは、ガリシア語が現在日常生活でどのように使われているかというお話になります。まあ、正直、マイナーな言語ですので、どんな反応が返ってくるかなという気持ちはあったんですけれども、勉強になりますとか、興味ありますとか、あと、ポッドキャストを聞いてさらにウィキで調べましたという方もいて、本当に嬉しいです。今回のテーマは、研究をされている柿原先生の方から、ニュースピーカーという、本当にウィキペディアにも載っていない新しい情報がありますので、ぜひ、最後まで聞いていただければ嬉しいです。前回ですね、壮大な歴史を、本当にわかりやすく先生に説明していただいたので、今回は私の方からちょっと始めたいなと思うんですけれども、はい、私実はもうガリシアに住んで、12年目になるんですね。
もうそんなになりますか。
はい。最初大学で、観光を勉強しに来たんですけれども、その時にまず感じたのが、ガリシア語とスペイン語、両方公用語だし、どうせみんな、バイリンガルだから、カステジャーノですよね。スペイン語で話してって思ってたんですけど、うん、本当に先生によって対応が違うんですよね。じゃあ、しょうね。あなたたちわからないから、じゃあ授業中、スペイン語にしましょうみたいな。結構聞くんですよ、皆さん。わかりますか？ガリシア語わかる人いますか？いませんかって聞くんですけど、でも、そこで変えてくれる先生もいれば、もう最初から、外国人の学生が言おうと、僕はガリシア語で授業しますみたいな、かたくなな先生もいたりして、結構人によって違うなっていうのはすごい最初に印象を受けたんですね。実際に州政府が出す公式な文書になってくると、もちろんガリシア語とスペイン語の両方の言語で、公開されて、で、例えば美術館とか、ガリシア州内にある、美術館とか行くと、絵画の説明文ですとか、そういうものはやっぱり2カ国語表記なんですね。でも最初に言ったように、じゃあ実際話すとき、会話のときはどうなるかっていうと、割と地方によって違うとか、その話す人によって、違うっていうのは私の持ってる印象ですね。例えば、コルーニャとか、ビーゴっていうのは、あんまり聞こえてこない。
大都市ですもんね。
そうなんですよね。はい、で、小さい、その二つの都市と比べると小さいけど、州都であるサンティアゴはどっちかというと半々なんですよね。ガリシア語は全く聞こえないわけではないけれども、本当に半々っていう感じですね。はい。で、すごく私が最初びっくりしたことがあるんですけれども、大学で一番仲良かった友達の例なんですけれども、私その時、30代で、ちょっと年齢がバレてしまうんですけど、26歳ぐらいの、学生だったんですけども、その子のお父さんとお母さんっていうのは、夫婦間ではガリシア語なのに、娘に対しては、ガリシア語ではなく、カスティリアのスペイン語で話しかけるんですね。私はそれはすごく、理解できなくて、なんでそんな家庭内でそんなめんどくさいことするんだろうって思うんですけれども、やっぱり親の中で、ガリシア語はちょっと田舎の言語とかガリシア語だと、実際にお父さんとお母さんが話したわけではないんですけれども、カステジャーノ話した方が子供たちの就職とか、子供たちにはいいみたいな、やっぱそういう考えがあったみたいなんですよね。前回のその先生のガリシア語の歴史の話を聞きながら、やっぱりその過去に、本当に、田舎の、住民の間だけのこの日常会話の言語っていう地位を歩んできた歴史があるからなのかなっていうふうにはちょっと思ったんですよね。
そうですね。やっぱり、長年の、 ガリシア語の位置づけっていうのが、やはり今おっしゃったように、まあ、いわゆるスペイン語、カスティジャーノ、これが、まあ、公式の言語で、学校教育なんかでも、例えばフランコの時代は、もちろんカスティジャ語のみ教育されてたわけですし、まあ、そういう時代が長く続いてきたこともあってですね、ガリシア語はどうしても日常の、まあ、家庭内の言語っていう意識があったり、まあ、さっきおっしゃったように、ちょっと田舎の言語かなっていうような意識もあるみたいで、まあ、それが簡単にやっぱり、いくらこの80年代に公用語にして、そしてもうどちらも平等ですよ、同じ地位ですよっていうようなことを言って、学校教育でやったとしても、なかなかその辺のメンタリティみたいなのは変わらないっていうのが、あるみたいですよね。で、例えばその国勢調査みたいな、まあ、いわゆる、まあ、住民の調査を見てみますと、このガリシア語っていうのは、まあ、前々回ぐらいにお話したと思うんですが、カスティーリア語と結構まあ、似ているっていうか近いところもあるので、
はい、
聞いたら大抵わかるんですよね。ですから、聞いてガリシア語わかりますかみたいな項目の調査に対して、もう9割以上の人が、あ、そんなの聞いたらわかりますよ。うん、で、まあ、話せますかあなた、ガリシア語っていうのももう9割近く、88% とかが話せる。で、まあ、そういう言語ですよね。ですから、自分たちは切り替えて話せるというふうに多くの人は思ってるんですよね。うん、
思ってる。
で、まあ実際それ使うかどうかっていう話になると、
うん、
常に使ってるっていう人は、まあその地方とか大都市含めて、まあいろんなレベルがありますけども、まあひっくるめて考えると、まあ常にガリシア語を話してるなんていう人は 30% ぐらいだったりするんですね。で、まあガリシア語の方が、どっちも使うけど、まあガリシア語の方が多いよっていう人が 20% ぐらいで、まあ足して、5割ぐらいの人が、まあ、メインとしてガリシア語を使ってる感じ。で、いや、両方使ってるカスティリア語の方が多い、スペイン語の方が多いかなっていう人が 23%。で、いや、もうカスティリア語しか使えませんっていう人が 24% っていうようなデータが、まあ、これ2018年なんですけど、出ていて、はい、まあ、足すと、まあ、5割近く、47% とかなんですよね。ですから、カスティリア語メインで使ってる人が、まあ、半分ぐらい。ガリシア語メインで使ってる人が半分ぐらいっていう数字なんですけども、やっぱり都市部は、今おっしゃったように、まあ、スペイン語、カスティリア語が多くなってるっていう傾向はもちろんあります。で、その辺のメンタリティっていう話なんですけども、若者対象にした調査、っていうのももうだいぶ昔に出てるんですけども、それもやっぱり今言ったようなちょっとこうガリシア語のイントネーションとかが、ちょっと地方の田舎の言語っていう意識がある若者がいてとかですね、それからスペイン語でもそうなんですね。ガリシア語のイントネーションっぽいスペイン語っていうのがあって、
はい、
まあそれはちょっとやっぱり若者の間ではあまりかっこよくないっていうふうに思われてたり、なんていうのがあってですね、かなりちょっとそのあたりに、ガリシア語の、まあ、回復とか復興とかっていうのの難しさみたいなのがあるんですよね。で、また、でも最近ちょっと面白いデータっていうか、話題がありまして、
はい、
ガリシア語を新たに話し始める人たちっていうのは若者の中で出てたりするんですね。
お
で、これが、神話者、ネオファランテっていう言い方するんですけど、
はい、
ニュースピーカーっていうんですかね。
はいはい、
ですから、その人たちは、じゃあ、どうしてそういうことするのかとか、どんなタイミングでするのかっていうのが、研究の対象として今、結構注目されてるんですけども、
そうですね。
やっぱり学校教育で習ってきてるわけですよ。だからみんな、さっき読める、聞いてわかるとか話せるっていう以外に、読んで書くことも最近は、できる人が非常に多くなってきてて、
うん、
まあこれは教育の成果なんですけども、
確かに。
せっかくそういう知識あるんだけど、でもやっぱりちょっとかっこ悪くて話せないや、みたいな人とか使えないや、みたいな人がやっぱりいるみたいで、うん、
はい。
で、大学に進学した瞬間、使い始めるっていう人がいたりとか、
面白い。
これどういうことかっていうと、自分たちの暮らしてる街とか、コミュニティでは、今までずっとスペイン語、カスティリアノで話してたのに、急 急にガリシア語に切り替えると、ちょっとお前どうしたんだみたいな風になるわけですよね。
はい。
ところが、引っ越しして町の大学に行った瞬間、例えばサンティアゴ大学なんかに来ると、周りちょっと今までの友達と違う友達ができるわけですよね。
はい。
その瞬間からガリシア語を使い始めるとか、
面白い。
あと、結婚して違うところに引っ越した瞬間からガリシア語使ってみようかなみたいな、そういうことをやる人たちが出てきてたりとかっていう現象があるらしいんですよね。
ああ、それ知らなかったです。
それはすごく面白い現象。はい、で、やっぱり、その辺がちょっと、まあ、言っても少ないかもしれませんけども、新たにちょっと、ガリシア語サイドからすると希望の持てる現象としてちょっと注目されてて。あともう一つは面白いのが、インターネットの SNS とか、
はい。
いわゆる書き言葉系のメディアが、みんな簡単に発信できるようになりましたよね、この10年、はい、20年で。で、SNS なんかで自分から情報を発信するときに、やっぱりイントネーションとか、そういうのがわからないですから、
はい、
学校で習ったガリシア語で書いて書けちゃうわけですよね。
はい、
で、それであんまり、周りの人が、なんか、とやかく言わずに、自分からガリシア語で書けちゃうと。で、もう一つちょっと複雑なところに、自分たちが習ったガリシア語っていうのは、どうもちょっと、元々ネイティブで、村とかで使ってる、ガリシア語話者のガリシア語じゃなくて、学校で学んだガリシア語で、
はい、
ちょっと人工的だっていう意識もあるんですよね。
はい、
だから、これはちょっと本物っぽくないっていう、引け目を感じてる人たちもいて、
はい、
そういった人たちがネット上だと、その、イントネーションの違いとかわからないですよね、書き言葉だと。
はい、
だから、思い切ってガリシア語で書いても OK なんですよね。
すごい、やっぱりガリシア語を使うときに、その使う人の、なんていうんですか、メンタルというか、そこがすごい
複雑ですよね。
はい、
だから最近そのネット上のいわゆるソーシャルメディアのおかげでガリシア語で書いて、話し言葉的な書き言葉が、
うん、もっとこう、ね、フランクに使えるというか、
そうそう使えるようになってきたっていう新たなネット上の神話者っていう言い方をするんですけど、
面白いけど、
そういうことも出てきてるんですよね。
それは全然知りませんでした。
だからこの辺はすごく面白いですし、今後どうなっていくのかなっていうのはすごく注目できる。
本当ですね。
テーマなんですよ。
やっぱり私もさっきのガリシア語のイントネーションが、イントネーションがついたスペイン語で話すと、やっぱりその他の地方の人からちょっとっていうのは、私も実は経験したことがあって、やっぱりどうしてもそういう、イントネーションってこう、つきますよね。
そうですね。
だから私のスペイン語ってやっぱりちょっと抑揚がある感じになっちゃうんですけども、うんうん、それで話して他の地方の友達とかと話すと、やっぱりちょっとこう、ガリシア語のイントネーションで話したあなたみたいな感じでちょっと笑われるんですよね。
そうですね。まあ、それはあると思うんですが、うん、だから今言いましたように、すごく複雑で、それが田舎っぽいっていうので、使いたくないっていうメンタルが一つ。
うん、
それから逆に、うん、そのイントネーションを使いこなせないから、あなたのガリシア語は本物じゃないですよね。学校で学んできたちょっと人工的なガリシア語ですよねって思われることに関する引け目を持ってる人、若い人たちもいるっていう、この二重の
複雑です
のがあって、それを解決できるかもしれないのがネット上の神話者っていう現象っていうね、すごく面白いことを言われてて。
でもソーシャルネットワークはちょっとこうガリシア語を救ってるというか、これちょっと新たな
可能性です
ね。そうですね。可能性になってるってことですよね、
うん。それはあると思うんですね。でもやっぱり街中でそれが、すぐに使うかっていうとそうじゃないっていう、だから難しいですよね。
本当にそうです。確かにさっき言った先生がその学校で習うその、まず平均的なガリシア語っていうのがある一方で、やっぱり海岸沿いとその内陸部でやっぱり違いますよね。
そうですね。
同じ言葉でも言い方が違う。
すごく多様ですし、発音の現象もちょっと違ったりとかね、
はいはい、
方言差がすごくありますので、
うん、それが逆にこう、その言語の豊かさを表すのかもしれないんですけど、
言語の豊かさなんですけど、やっぱり学校教育するとどれか何か、こう、基準みたいなのを作らなきゃいけない。でもそれを作っちゃうと、それは俺たちの言葉と違うぞ、みたいな乖離が生じたりとかで、すごく難しい問題ですよね。
うん、いや、でも本当にネオファランテの話はすっ っごい初めて聞いた、私も面白いなと思いました。
そうですね。このあたりをこう研究していきたいなと思います。
はい、先生は今年1年ね、サンディエゴで研究生活をさせるということで、
はい。
今回はガリシア語ということで、いろいろ教えていただいたんですが、また別の機会に。
そうですね。また、
先生の
今年はサンティアゴにいますんで、はい、ぜひ。
体験談いろいろお話聞かせてください。はい。本当に先生、3回連続してどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。はい、
このポッドキャスト、オートラスペインは、2017年から私が運営しておりますブログ、オートラスペインの音声メディアとなります。ブログ以上にスペインのガリシア州にフォーカスして情報をお伝えしていく予定です。ブログに関しても情報の更新や新しい記事の、アップをしていく予定ですので、合わせてブログの方も読んでいただければ嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございます。堀津子でした。